本日の聖書箇所の朗読を行います。本日の聖書箇所は新約聖書ルカの福音書6章の12節から19節です。教会備え付けの聖書ですと新約聖書の109ページのあたりから始まる箇所です。ルカの福音書6章12節から19節を読みします。この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。すなわちペテロという名をいただいたシモンとその兄弟アンデレ、ヤコブとヨハネ、ピリポとバルトロマイ、マタイとトマス、アルパイオの子ヤコブと熱心党員と呼ばれるシモン、ヤコブの子ユダとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダ全土、エルサレム、さてはツロやシドンの海辺から来た大勢の民衆がそこにいた。イエスはイエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。また悪魔に悩まされていた人たちも癒された。群衆の誰もが何とかしてイエスに触ろうとしていた。大きな力がイエスから出て、すべての人を癒したからである。以上です。それでは、本日のメッセージを人が選んだのではなくと題して、鈴木牧師より問い継いでいただきます。お願いします。
おはようございます。今日は使徒ということについてお話ししようと思いました。使徒というのこの今日の聖書箇所で12人の人が使徒と選ばれ、使徒という名を付けられたとありますが、この使徒ということについて話します。私の持っている聖書辞典をはじめいくつかの本でこの使徒ということについて調べました。そして最後に、そうだインターネットでも調べてみようと思いまして、誰もが知っているような有名な検索サイトでシートと漢字で打って検索しましたら、一番最初に出てきたのはアニメ新世紀エヴァンゲリオンに登場する架空の生物というのが出てきまして、なるほどと、そんなもん知らないと思わずパソコンにツッコミを入れまして、とにかく日本ではシートというとキリスト教用語よりもこのアニメエヴァンゲリオン用語として知られているというのが、まあなるほど残念な話だと思いますが、まあ、笑うしかないと思いました。私が調べたことを申し上げますと、使徒という言葉はもともとギリシャ語のアポストロスという言葉を日本語に訳したもので、その後は使命を帯びて使わされたもの、何か使命を与えられて使わされていく、そういう意味を持っているということが分かりました。今日の聖書箇所で12人が使徒と名付けられました。12という数字は聖書の中でよく出てくる数字でして、旧約聖書ではイスラエルの民、つまりユダヤ人ですね、ユダヤ人が12部族に分かれていて、それぞれの部族ごとに住む地域が与えられたりして、そしてそれぞれの部族の中で長老がいて、そこの部族が治められてというふうになっていたんです。その数にちなんでいたと思うんですが、イエス様は何十人もいた弟子たちの中で12人を選んで常に自分の近くにいさせること、そして神様のことを教えていったんですね。福音書を読んでいくと、12弟子にだけは特別に神の国について語っているということが数回出てきます。特別に教えていました。そして常に自分の、まあ、身の回りの世話をするだけでなく、本当に一緒に生活をする中で自分自身を見せることで神様の性質を教えていったんです。そしてもう一つ大切なのは、病気を癒す力、悪霊を追い出す力を与えて二人一組にして宣教旅行に行かせたりしました。この癒す力、悪霊を追い出す力っていう、やっぱり普通ではなかなか手に入らないものですから、そういう力が与えられていた、権威を与えられていたということがすごく大事な話になると思うんです。 この12という数字にはやはりこだわりがあるようで、後に使徒の一人であったユダ、イスカリオテのユダが裏切ってしまって、イエス様を裏切り、自分がそのことを苦しく思い自殺してしまいました。その一人の欠員を埋めるためにマッテヤという人物が使徒に加えられたことが、この使徒の働きの一章に書いてあります。そこではですね、使徒の条件について、バプテスマのヨハネの洗礼の時から始まって、イエスが復活後に天に昇るのを一緒に見てきた人が使徒としてふさわしいと書いてありました。つまりですね、見ないで信じる者は幸いですとヨハネの福音書にありますが、自分の目でやっぱり見てきて、その体験してきている人たち、その人たちこそイエス様のことについて正しく伝えることができるであろうということで使徒とされていたんですね。バプテスマのヨハネの洗礼の時からずっと一緒にいて、復活したのを見て天に昇るのも見たという人が使徒となることができるであろうというふうに言っていたんです。イエス様の弟子は先ほども言いましたように、もう当時そのこの12人が選ばれた時点できっと何十人もいたと思うんですね。イエス様のその言葉を聞きたい、その癒す力を自分も見てみたい、それでみんながついてきて、イエス様の行くところをどこにでもついていって一緒に生活していた人たちがいたんです。その中から12人が選ばれました。そしてその12人はイエス様が天に昇って後、復活した後、天に昇った後に今度は大切な働きをします。教会を立て上げていく働きをしていきます。そのことについて使徒の働きの6章4節では、この使徒の仕事は祈りと御言葉の奉仕に励むことと書いてあります。彼らは教会を立て上げていくときに祈ることが大きな働きでした。そしてもう一つは御言葉を伝えていくこと、神様のことを伝えていくということが奉仕でした。この12人だけが使徒と呼ばれるべきであると思うんですが、後にですね、キリストを伝える宣教者として著しい活躍をした人も使徒と呼ばれるようになっていったであろうことが聖書ではわかります。その一番良い例はパウロです。パウロは自分自身のことを使徒というふうに呼んでいます。パウロ以外にも数人の人が使徒と呼ばれていたのではないかというふうに推測することができる聖書箇所がいくつかあります。ですから本来は12人だけが奇跡、特別な権威を与えられて御言葉を教え、病の癒しなどの奇跡を行っていたのですが、その後教会が数字的にですね、人数的に成長してから他にも使徒と呼ばれる権威を与えられた者たちがいたと考えられます。現在はどうなのかというと、現在でも教会によっては使徒という名の役職を与えているところがあります。しかし、それは教会それぞれ意見があるので、それが違うとか間違えているとか、まあいろいろと意見があると思いますが、とりあえず言えることは、私たちのアライアンス教会や大体のプロテスタント教会では、使徒と呼ばれる役職は与えていません。教会で御言葉を伝え、祈りに励む者というのは、これはまあ牧師と呼ばれていて、それ以外の役職を与えないようにしています。では話はですね、十二使徒に戻したいと思います。彼らについて福音書から学べることはですね、十二使徒はそれぞれ普通の人たちだったということです。職業でいうと漁師をしている人たちがいました。マタイの福音書によると酒税人をしている人もいました。また興味深いのは、熱心党員のシモンという謎の名前が出てきます。熱心党員というのは、この当時ですね、ローマ帝国に支配されているユダヤ人たちだったんですが、そのローマ帝国の支配を自分たちの武力、力によって、そこから独立しようと考えている過激派がいた。それを熱心党と呼んでいたのであろうと言われています。ですから、まあ、詳しいことは分かりませんが、もしかしたら今の時代でいうテロリストっぽいこともしていたグループなのかもしれませんね。そんなグループにいた人も使徒と呼ばれる人の中に入っていたんです。この使徒のことについての学びをしていけば、必ず出てくるのがペテロです。 福音書の中ではペテロは使徒の代表的な存在として出てきて、十二使徒の代表として発言をするということが出てきます。そんなペトロはさぞかし立派な人だったのかなと思います。アメリカのどの州に行ったとしても、きっと一つか二つ、あるいは三つも四つもあると思うんですが、セント・ピーターズ・チャーチと呼ばれるようなものがきっとあると思うんですね。それはペテロのことです。セント・ピーターズ・チャーチというのはペテロのことを言ってるんですね。聖人ペテロの教会ということです。その聖教会とかカトリック教会では聖人と呼ばれるものがありますから、その聖人誰々というものがあって、この聖人という言葉はですね、誤解を生みやすいと思います。それを聞くとイエス様のような存在を思い浮かべてしまうんですけれども、本当にイエス様のような存在であったかというと、確かにそれに近い存在になっていったとは思うんですけれども、それぞれが失敗があったり、こう間違えた考え方に縛られてしまっている時期があったりとか、そういうのが見えてくるんですね。イエス様のように愛に満ち、知恵に満ち、情緒的にも大変安定していて、その言葉には力があった。そこまではやはり言っていない部分が多いんです。福音書を読んでいくと、失敗がある、おっちょこちょいだ、古い考えに縛られていることがあったり、恐れがあったりする。しかしそれでも彼らは変えられていったんですね。聖人という言葉を使うのは私どうかとは思うんですけれども、しかしこの普通の人が変えられていったということも一つの大切な約束として私たちに与えられています。このことをですね、ちょっと理解するためにルカの福音書の6章の40節を開きたいんですが、今日の聖書箇所のすぐ近くですね、ルカの福音書の6章の40節、ここではこういうふうに言うんですね。ルカ6章40節、弟子は死以上には出られません、しかし十分訓練を受けた者は皆自分の死ぐらいにはなるのです。すごいことを言ってると思いませんか。弟子は死以上には出られません。確かに私たちは、また使徒の十二使徒たちはイエス様以上の存在になることはできないんですね。しかし十分訓練を受けた者は自分の死、そのイエス様ぐらいにはなるんだ。まあ、イエス様ぐらいといっても、そこでまたいろんな基準があると思いますから、いろいろとこう違う意見が出てきてもおかしくはないんですが、しかしこれは大切な希望を与えてくれる約束ではないでしょうか。私たちは確かに人間として弱く、力がなく、失敗が多い、古い考えに縛られることだってあるかもしれない。でもイエス様のような存在になっていくことができるんだ。これが私たちに与えられている約束なんです。使徒と呼ばれている人たちは私たちと同じような存在であった。だから私たちは使徒とですね、自分たちを重ねてみることができるんです。そして私たちも実は、まあ、聖徒なんとかって言われるほどではないと思うんですけれども、その変えられていってイエス様のような存在になっていくことができるんだということです。私たちと変わらない人間とはいえ、どうして使徒という役職が与えられたのかということについても、やはり考えないといけないと思います。今日の聖書箇所によると、この使徒という役職はイエスが選んだということが書いてあります。何十人もいる弟子たちの中で、きっと、まあ、最初の3人ぐらいは簡単に選べたのかもしれませんね。でも祈って祈って祈って徹夜して祈って選んだ12人でした。それが今日の聖書箇所です。12人選んだ。きっと その時点から2年ちょっとぐらいの十字架にかかると思うんですね。ですからその2年ちょっとの貴重な時間を誰に投資していくのか、誰と一緒に過ごしていくのかということを考えなくてはいけなかったんです。そして確信が与えられて12人を選びました。ヨハネの福音書15章16節、 これはですね、開かなくてもいいんですけれども、私の方で読みますね。ヨハネの福音書15章16節ではイエス様は使徒についてこういうふうに言ったんです。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。イエス様の弟子たちはきっと自分たちが一生懸命ついてきたから、自分たちはこの人と思ってついてきたから自分たちは使徒になれたと思っているかもしれませんが、そうではなくて、私があなたを選んだ、私があなたを任命したのだというふうに言ったんです。どうして特別なこの使徒という働きに選ばれたのか分かりませんが、神様に選ばれたということ、ここが大事なんですね。そしてそのことは実は私たち一人一人の生活にも適用されることだと思うんです。神様が選んだ、これが私たち一人一人の生活にも適用されていくはずなんです。言ってみれば、私たちは今選ばれてここにいるんです。選ばれて神様の言葉を聞くことができているんです。どのような選びを受けているか、それぞれこう違いがあると思います。しかし選ばれているということについては変わりはないんですね。2週間前にこの教会のでですね、ルターについての講演会をドクタークリケンに来てもらってしてもらいました。彼が結婚生活を守るための鍵となる話をしたのを覚えているでしょうか。結婚生活のを守るための鍵になる一番のものは何かというと、神様が与えてくれた夫、あるいは神様が与えてくれた妻ということを知ること、認識すること、認めること、あるいは信じること、それが結婚生活を守る鍵だという話をしました。なるほど、ルターは素晴らしい知恵のある言葉を言ったなと思いました。神様が与えたものなんだ、それを信じること、そこを知ることが本当に大切なんだ。これはですね、結婚生活に限らずきっとそれぞれの生活に当てはまることだと思います。あなたは今神様に選ばれてここにいる、何々をしているというふうに理解するわけです。例えば家庭の話で言うと、あなたは誰々の夫として選ばれてそこにいる、妻として選ばれてそこにいる、あるいは子供がいるならば、あなたはその親として選ばれてそこにいるというふうに理解するべきなんです。子供は生まれたからじゃないんですね。子供が生まれたからじゃなくて、あなたが子供の親として任命されたんだ、そういうふうに認識することが大切になるんだと思います。そして言ってみれば、あなたはキリストの弟子となるように選ばれています。今はまだ何か信じているような信じていないようなという状況の人もいると思います。そういう人がたくさんいる中で、でもそこで神様に目を向けてほしいんです。今この福音の喜びが届けられました、信じてみたいという気持ちがあるのならば、もうあなたは十分神様に選ばれていると言えるはずです。そして神様はあなたのことを選んだだけではなくて、これからイエスのような存在になっていくということを与えようとしているんです。今回ですね、修法を見ていただけると気がついた方も多いと思いますが、教会標語なるものを修法に毎週載せることにしました。この詩式の一番下に出しました。神をたたえ、友を使わし、愛を伝える。これが私たちの教会の、その大切にしている3つの部分なんだ。神をたたえること、友を使わしていくこと、愛を伝えることというふうに言いました。友の友というのはですね、同胞の方という字を使いまして、私たちの同じ立場にいる仲間という意味を表しました。その友を使わしていく教会になろうというわけです。この言葉はですね、結局 この教会が使わすというふうに言っていますけれども、そうではなくて、実際にはもともとは神様が私たちを使わしていく、そのことをこの教会が認識して、それぞれの場所に使わされていく、そういう場所になろうというふうに、思ってこの標語になったわけです。私たちはそれぞれ使わされていって、そこで実を結ぶようにというふうに言ってるんですね。これヨハネの福音書的に言うとですね、ヨハネの福音書の先ほどの聖書箇所になるんですけれども、ヨハネの福音書の15章の16節では、あなた方を任命した、それはあなた方が出て行って実を結ぶためだということを言いました。じゃあこの実を結ぶというのは一体何のことなのかということについて説明したいと思います。実を結ぶというと、私はまず第一に、その場所で神様を褒めたたえることだというふうに思います。まず第一に、その場所で神様を褒めたたえること、それが実を結ぶということなんです。なんでその褒めたたえるということだけが、ことが一番最初に出るのかといいますと、実はそれが神様が私たちに与えを作ったときに、一番最初に作っている大きな目的なんですね。神様と一緒に生活していく、そのために私たちは作られたんです。神様と一緒に生活していくということ、つまりそれは神様を見て、いつも神様を褒めたたえているということになります。神様を褒めたたえるために私たちは作られているんです。もちろんそんな一言で片付けれることじゃないです。私たちはそれぞれいろんな人生が与えられて、いろんな人間のつながりが与えられて、その中で学んだり教えられたり、あるいは何かを与えたり何かを助けたり、そういうふうにやっていくのが神様から私たちに与えられている人生です。そしてもう一つ大切なのは、神様のことを知ることができない人たちに福音を届けていくこと、それが実を結ぶということになります。ですから今日の教会標語は、まさにその私たちのクリスチャン生活の中心を捉えているものなんです。神を讃える、そして私たちはそれぞれの場所に使わされていく、その使わされた場所でもし知らない人がいるのならば、その人に伝えようではないかという、愛を伝えていこうではないかということなんです。私たちはそれぞれ使徒には任命されていないと思います。でも使徒と同じような立場に任命されているということに私たちが気がつかなくてはいけません。それぞれが神様にあって、その使わされたところに私たちは行って福音を伝える、あるいはその使わされた場所でのために祈るものになるんです。皆さんは、職場がある方でしたら、その職場のために祈るという時間を持ったことがあるでしょうか。皆さんは友人関係が与えられていたら、その友人関係のために祈るという時間を持っているでしょうか。その家庭のために、使わされている家庭のために祈るという時間を持っているでしょうか。そしてそこで御言葉を伝えるということができるでしょうか。神様は私たちにそれを望んでいるんです。そしてそれを成し遂げるというのが約束なんです。ということで今日は使徒ということについて学んできましたが、大切な教えは2つ、そして1つの適用ということで話してきました。最後にまとめたいと思います。大切な教えは2つです。使徒と呼ばれている人たちは、実際には私たちとは変わらない人間です。使徒はその人たちが頑張ってなったのではなくて、神様が選んで任命したんです。そして私たちへの適用は、私たちも使徒という同じ役職ではないにしても、それぞれが神様に選ばれていて、それぞれが同じように尊い存在であって、私たちを喜んでどこかに使わそうと思っているんだということです。今日今からお祈りする時間を持ちたいと思いますが、その祈る時間の中で、それぞれどこに使わされているのか、そして私はその使わされている場所のために祈ることができているのか、もう一度それを確認するときを持ってください。そしてもう一つ、神様が私たちを選んだんだ 神様が私たちを見て、あなたが尊い、あなたを欲しいと、あなたが私のもとに生きていてほしいと選んだんだということを覚える時としてください。ではお祈りする時を持ちましょう。一言お祈りします。天の父なる神様、あなたは心から褒めたたえます。神様は私たちがそれぞれどこに使わされているのか、あなたが教えてください。また私たちがその使わされた場所のために祈り、また御言葉を伝えるものとなれますように。あなたをたたえ、あなたの愛を伝えるものとなれますようにお願いします。また何よりもまず私たちがあなたにどういうふうに愛されて、どういうふうにあなたに招かれてあなたの場所にいるのかということを知ることができるように、私たちに御霊を与え、あなたの御言葉を持って私たちの心に語りかけてください。このお祈りを尊い主イエスキリストの御名を通してお祈りします。アーメン。